ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。権力の座につくということは、人間にとってとても魅力のあることです。もっとも実際に権力の座についたことがない私が言うのでは全く説得力がないかもしれません。しかし権力の座に魅力がなければ誰もそこにつこうとはしないでしょうし、権力闘争の歴史自体がいかに権力に魅力があるかを物語っています。権力の座に魅力があるということは必ずしも悪いということではありません。魅力的であればこそたくさんの人間がそこに群がり、その中から優秀で実力のある人がその座を手に入れるという原理が働きます。しかしまた逆に権力の座は魅力的であるので人を堕落させる危険もあります。権力によって私腹を肥やす誘惑はどの時代、どの国でも耳にします。また、一度手に入れた権力は、誰しも失いたいとは思わないので、あらゆる行動が自分の権力を維持することにしか向かわないという危険があります。今日取り上げようとしている箇所には、パウロをめぐって権力者の思惑が顔を覗かせています。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、使徒言行録、24章24節から27節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。数日の後、フェリクスは、ユダヤ人である妻、ドルシラと一緒に来て、パウロを呼び出し、キリストイエスへの信仰について話を聞いた。しかしパウロが、正義や節制や、来たるべき裁きについて話すと、フェリクスは恐ろしくなり、今回はこれで帰ってよろしい。また、適当な機会に呼び出すことにする、と言った。だが、パウロから金をもらおうとする下心もあったので、たびたび呼び出しては話し合っていた。さて、二年経ってフェリクスの後任者としてポルキウス・フェストゥスが赴任したが、フェリクスはユダヤ人に気に入られようとして、パウロを監禁したままにしておいた。前回までは、パウロを総督フェリクスに訴え出たユダヤ人たちの主張と、それに対するパウロの弁明を取り上げてきました。双方の主張が出揃ったところで、総督フェリクスは、パウロを自分のところによこした千人隊長リシアの到着を待って、判決を下すことを約束しました。こうしたフェリクスの行動は、一方に偏らない、賢明で公平な総督である印象を、この使徒言行録を読む読者に与えます。確かにこのフェリクスのおかげで、パウロは公平な裁判を受ける権利が保たれています。それはフェリクスのおかげというよりは、フェリクスがローマ法を遵守した結果であるとも言えます。前回取り上げた箇所の最後に記されている通り、パウロは判決が下るまでは監禁されていたとはいえ、ある程度の自由が与えられ、友人たちがパウロの世話をすることは妨げられませんでした。これはフェリクスがパウロに対して特別に好意的であったというよりは、ローマ市民権を持つ者に対して、それにふさわしく接した ということでしょう。今日取り上げたエピソードによれば、フェリクスは監禁されたパウロをたびたび呼び出して話を聞いたことが記されています。ただ、使徒言行録の著者によれば、それは宗教的な関心からというよりは、パウロからお金をもらおうとする下心も働いていたということでした。確かに、パウロがエルサレムにやってきたのは、異邦人教会で集められた救援金をエルサレムの教会に手渡すためでした。それは、パウロ自身がフェリクスの前で証言していることですから、フェリクスにとっては、そうしたパウロの集金力は魅力的に映ったのかもしれません。釈放のための取引材料として、フェリクスはパウロにお金の話を持ちかけたのかもしれません。しかし、フェリクスがパウロをたびたび呼び出したのは、単にお金が目当てであったというのではありません。キリストイエスへの信仰について話を聞くためでもありました。すでに前回取り上げた箇所でも言われている通り、フェリクスはこの道についてかなり詳しく知っていた人物でしたから、それなりの関心はあったのでしょう。ユダヤ人の妻であるドルシラからキリスト教の話は聞かされていたことでしょうから、少なからない関心があったと想像されます。ところで、妻のドルシラはヘロデ・アグリッパ一世の三女にあたる人物でした。アグリッパ一世については、使徒言行録十二章に記されている通り、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺し、その後、急死した人物です。ドルシラにとって、フェリクスは二度目の結婚相手であり、フェリクスにとって、ドルシラは三度目の妻でした。フェリクスは、割礼を受けずに、ユダヤ人であるドルシラをめとったために、ユダヤ人からは反感を買ってしまいます。そのために、過激なユダヤ人が、フェリクスの時代に横行する結果となったと言われています。そういう訳ありの結婚でしたから、キリスト教から自分の心を安心させるような話を聞き出したいという思いもあったのかもしれません。しかし、パウロが選んだ話題は、正義や節制や来るべき裁きについての話でしたから、かえって、フェリクスの心に恐れを抱かせるものでした。フェリクスにとっては耳の痛い話であったことでしょう。そして、こうした話題を持ち出すことは、パウロにとっては自分の身を危険にさらすことにもなりかねません。けれどもパウロは、自分の身の安全のために当たり障りのない話をするのではなく、聞く者にとって本当に大切なことを大胆に語る人でした。さて、パウロの裁判は放置されたまま2年が経ち、総督がフェリクスからフェストゥスに交代します。紀元59年か60年のことでした。交代の理由はフェリクスがユダヤ人の統治に失敗したからです。実際その後、フェリクスはユダヤ人たちによって皇帝に訴えられ、危うく失脚するところでしたが、自分の兄弟パラスによってその難を逃れることができました。フェリクスが引き起こしたユダヤ人たちの過激なグループの暗躍、つまり熱心党やシカリ党の暗躍は、後任者であるフェストゥスにとっても頭を悩ます問題となりました。フェリクスがユダヤ人たちのご機嫌をとって、パウロを監禁したままにしておいたというのも、当時のこうした事情を考えれば、容易に理解できることです。フェリクスにとっては、パウロの身の潔白よりも、パウロをユダヤ人を懐柔するための手段として使った方が、有用だと考えたに違いありません。監禁生活をいたずらに 長引かされてしまったパウロにとっては、権力者の思惑に翻弄された年月であったと言えるかもしれません。しかし、ある程度の自由が与えられたこの期間は、パウロにとっては自分自身の信仰を深め、またカイサリアにいるクリスチャンとの交わりを深める良い機会であったに違いありません。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は聖書を開こうの番組 CD、使徒言行録の10章44節から12章10節までの公開説教が録音されている CD です。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691 101-8691 神田郵便局支所箱190番神田郵便局は支所箱190番聖書を開こうの係です。もう一度繰り返します。郵便番号 101-8691 神田郵便局郵便支所箱190番聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことができるだけわかりやすいように詳しくお書きください。また番組にはホームページがあります。検索のサイトへ行って、ひらがなで福音の波、福音の波と検索してみてください。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で。さようなら。